第34回ポッドキャスト公開のご夫真帆さんです。
カッさんです。
ひげちゃんです。
はい、今西宮、兵庫県の西宮市に住所あってますか、に来てるんですけれども、まあ、毎年お世話になってる元町、神戸元町の、ギャラリーアルカさんで固定をさせていただいていて、まあ、在廊をしたり、兜山に登ったり、いろいろと、させていただいているんですけれども、今日は、その、地元の西宮のゲストのミネちゃん、ミネちゃんですって今おっしゃったんですけど、ゲストとして今回の会に参加してくださってます。うん、はい、で、実は、すでに何回も収録していて、ちょっと、ハイになりすぎているので、改めて反省会を今開いた後に取り直してます。
はい。
で、多分、なぜ疲れて、こう、ハイになっちゃったのか、ハイになって疲れてるのか、かっていう、言いますと、それを説明しましょうという、会になります。はい、どういう会かわかんないんだけど。なんかね、展示、今回私がさせていただいている個展の展示のタイトルテーマが神様の器っていうんですけれども、うん、その人の体はそのエネルギーが降りてくる、いわゆる器みたいなものだっていうのが、私ベースの裏にもそういうこと書いてるんですけども、その体は、で、その、まあ、借りてるもの、器は借りているもので、そこに宿る魂が本質というような、まあ、そんなちょっとざっくりとしたご説明になるんですけど、そんな理解があって、で、一つ一つの器は形が違うし、そこに降りてくるエネルギーもいろんなところ、いろんな宇宙から降りてくるような、そんなこうイメージだとかビジョンだとかが、こう一つの宇宙の銀河系のように浮かんでくるので、うん、それを顕現したものが器という形で、こう実際に見える形のものとして、うんうん、今展示のところ、まあ、展示テーブルの上に並べてあるんですけれども、うん、またそのギャラリーオーナーさんがそのエネルギーのことを分かる方だから、うん、構成がもうバッチリな感じなので、
宇宙になってたね。
そう、そのエネルギーが高すぎちゃってみんなおかしくなってて、
展示スペースの空間が濃いんだよね。
うん、
もう多分あれエネルギーが高いからだと思う。
一個一個の器のエネルギーが高いからちょっと情報量が多いんだよね。簡単に言うと、そこの器に入ってる振動数だとか、うん、情報量、一個一個がすでに情報量多い上に、それが、まあ、今回作品定数、新作だけでも多分30点近いんですけども、
うん、星々が並んでて、それぞれがなんかこう稼働してるから、
ギャラリーの部屋の温度高いよね。
なんか私は遅れて行ったんですけど、うん、明らかに部屋の温度が、部屋っていうかギャラリーの中の温度が高くて、どうしてみんなこんなところに平気でいるんだろうぐらい暑かったからびっくりした、うんうん、あれ多分エネルギーが高かったから温度が上がってるんだと思う。
へえ、うん、なんかそのまあ杯の形してるんですけど、大概の器はその真ん中に今回新しく作った土の弦楽器が置いてあるんだけれども、うん、そこがどうやら核で、その周りを囲むように、うん、杯たちが星々のようにして置いてあるという。で、まあ、本当お付き合いくださって、ミニちゃんも、カツさんも、在廊、昨日も今日も、
うんうん、
ね、昨日が、初日だったんですけど、土曜日、土日か。
あ、そうか。
そうそうそう。長時間いたからちょっとおかしくなってて、疲れてるという
不思議だよね。
うん、
なんかあれってだからその西田さんが設置してくれた時には楽器あれあったんだっけ。マイ、
あ、そう、今回その楽器がギリギリで出来上がったので、私は手で飛行機で持ってって、うん、こう頑丈にくるんで、うん、飛行機で持ってってて、うん、でその器たちのは先に送ったんですね。 だから着いたらちょうど私が空港に着いた時に荷物が同時にほぼ同時に着いたみたいでご連絡いただいて、で設営をお任せしてたから、設営がほぼな並べ終わった状態の時に私が、まあ、空港からポートライナーに乗って、うん、元町のそのギャラリーアルカさんに到着したらもうその並べ終わっていた状態なんだけれども、うん、それでびっくりしたのがなんか星を感じたから、その下の敷布布もそういう宇宙っぽいイメージのものを敷いて、その上になんて言うんだろう、太陽系のようにこうぐるりと囲むような形に星を配置してくださってたから、私はその持参した最後に釜から出た土の新しい弦楽器をその中央に置くっていう配置が打ち合わせなしでもうそうなってる。
星を感じたって星だって言ってなかったの？
星だって言ってたか言ってなかったか覚えてない。
へー、星になってたね。
ただ事前の作品ができてないから事前の打ち合わせはできないよね。
うん、で楽器のができましたって私も聞いてた時に、うん、形がどんなのかはもう全く分かんないから、うん、それでもびっくりしたよね、形に、うん、
形は本当私も本当に瞬時にろくろで弾いて作ってて、どういう形になるか分かんないんだけど、パーツでろくろで弾いたのをなんかとにかくパーツもそれがどこにどういう風に組み合わせるか、パーツかがどうなってるか分かんないけど、とりあえず手が動くままに弾いたものを、まあ、弦楽器の構造上こうやっぱり弓形に近い形にはなるんだろうなぐらいしか分かってないのを組み合わせたら、なんだかなんか天地人で言ったら人の部分、人っていうものを担当する土の弦楽器だったんだよね。でそのもう本当見た目、まあ、はっきり言うと内臓みたいなんですよ。でもそれも多分その楽器を鳴らしてくださった方はなんか多分違和感ないと思うんですよね、その内臓っていうか人の体の中を通るなんか人が筒であり、内臓もそうじゃないですか、結局筒で内宇宙でもあって、そこから自分が自ら演奏者でもあり、自分だけに聞こえる音でもあり、その受話器で自分の内側に電話してるような形でその楽器は使うんですけども、やっぱりこれもちょっとポッドキャストの音声だけだとお伝えしづらいので、
うん、
まあ、写真をね、後でね、楽器の写真をアップさせていただこうと思うんですけど、それをご覧いただけるとお分かりになるかなと思うんですけど、その電話をかけるみたいな感じで受話器を、まあ、昭和の時代の受話器なんですけど、今のスマホと違って、それを耳に当てて、でその耳に当てながら弦の部分を弾くと、その自分がメロディーの創造者であり、響きを感じるこう受信者でもあり、っていう発信者でもあり、クリエイターでもありみたいな、自分の中で全て完結する一つの宇宙の循環、循環するっていうのはすごい大事なんだけれども、だからそれを作ろうって意識はしてなかったけど、できた時にこれがやりたかったことだと思って、で兜山で瞑想会開かせて今回いただいた時に、参加者の方一人お一人一人にその土の新しい弦楽器をお預けして、鳴らしていただいたんだけど、この自分の内側に響くような構造の楽器なので、聴いてる方にはメロディーを聞くのと違うんだけれども、その響いてるものを感じている演奏者であり受信者であり、その人を見ている周りの人がなんていうんだろう、その振動を感じ取ってる、それがもうすでにいわゆる瞑想みたいなものになってる、でまたそこで巡りが始まってるっていうのを、ちょっと私もその場にいて感じ取ったから、すごく新しい、これもまあやっぱりそれを表現する言葉がないけど、あえて言うならこれ新しい、例えばコンサートの形式だったりとか、かなりシンプルで別の言い方すると原始的でもあるんだけど、それこそ最近その言葉を使う方多いけど、縄文人のやっていた、なんて言うんだろう、共鳴かなとか、
共鳴、
うんうん、 それに近いのかなとか思ったり、だからその後瞑想会の後みんなで、ね、ちょっとお茶飲んだんだけれども、みんなとお話ししてて、あ、響きがすごく良かったよねって言ったら、みんながうんうんって、参加者、まあ、全員で7名いたんだけど、うんうんって言うんだけど、一人一人自分にしか聞かない聞こえない音を演奏してて、あの演奏良かったよねって言って、みんながうんって言うっていう、いや自分にしか、みんな、しかもみんな自分のメロディー弾いてるから、
そうだ、ね、
あのその方が弾いたメロディーは自分のメロディーしか知らないので、他の方のメロディーわかんないのに、みんながうんって言うっていう、すごくなんてこれ不思議な新しい感覚の共通意識、ね、だから一人一人が自分で気持ちいい表現をすると、みんなが共通したものになる、
うん、
あの現れたものは別なんだけど、共通するものがすごくあったじゃないですか。なんか
だからあの 前の日に、カブトベ山の前の日に一回おい、そのアルカさんが設置した、うん、設置したやつの真ん中に置いて、あーってなんかもう言葉では表現しきれない 何かが発生 してのを 見て、で次の日に兜山に行ったら、それをそれさっきのがひな形になって、うん、それが実践されるみたいにな
ったじゃ
ない。確かにそう
だね、まさにそう、
そうだね、
うん、
それなんかやっぱりそうやってこの世界って作られてるのかもね。
だからその楽器の部分が、まあ、その山桃の木が兜山の上に3本あるんです。
山ね、
うん、そうだね、うん、楽器がヤンメで、
うん、
周りの器の星たちが、うん、あの参加者の7名
で、それはそのまま宇宙の雛形であるし、
うん、あ、本当だね、
あの、で器が一個一個同じ形じゃないじゃん、まあ、同じのもあったけど、唯一無二なものじゃん。だから人間もその一つ一つが唯一無二のもので、
うん、
でやっぱり自分にしかわからないこともあるけど、うん、響き合ってるっていうのの、うん、あそこに今あるかに、そのひ
な
形。
なるほど、
素晴らしい解説。
それは気がつかなかったな。
うんうんうん、
すごい、確かにそうだと思う。
なんか言語化が本当難しくて、うん、会場で。あ、ちなみに5月25日まで元町の駅の
ぜひ体験しに来てい
ただけると、ね、
アルカさんって ARCA と書いて、あの元町の駅のホームからね、山側の方に見ると窓にアルカってこう書いてあるので、う
ん、2階、
そうそう、2階建物の2階なんですけど、うん、本当徒歩1分だから、ね、
それをどう感じるかは、まあ、それぞれで、
そうだね、
私がまあ思ったのはそういう感じかな。次の日に実践した、だ初めてこの今の世であれが惹かれて、
うん、
それを聞く人々がいたっていう、
うん、なんかその会場に来てくださった方には、実際にその新しく誕生してくれた月の弦楽器をご自身のために弾くっていう体験もしていただけるので、
うんうん、
あのアルカのオーナーさんにあのお声かけていただければ、どなたでも自由に会期中はあの演奏をしていただけるので、う
ん、そのフォーメーション1回だから兜山で外でやって、うん、地面と空と、ね、まあ、大気の中でやったので、それが多分あそこにまた下ろされてるので、うんうん、体験ができると思いますよ、ね、大地と、
本当そうだね、
うんうん、
な
ん
かと空との
、うん、そうだね、
人とそれこそ人、うん、天地人があそこでやったから、あそこにももう
本当だ、ね、
降りるようになったんじゃないかな。
なんか本当になんて言うんだろう、今回やったことが全部一切分断してなくて、うんうん、ね、瞑想会っていう形でやっただけれども、場所もね、そのミニちゃんが、
うん、
そのここでやってほしいってね、3本の山桃の木が生えてるあの場所で、その3本の木の周りを囲むようにして、うん、そのみんなでね、まあ、瞑想会って形だったけど、本当まさに今あのミニちゃんが言ってくださったような雛形が、うん、現れてっていう、うん、でそのさらに小さい雛形が今ギャラリーアルカさん の、うん、あの展示の状態で現れているという、うん、あれもう日々星が動くように器の位置が動いてて、うんうん、星が本当こう軌道をねこう巡ってるみたいな状態がすでに初日から今日2日目だったんですけど起きていて、
面白いなと思った。なぜ動くのかって言ったら、うん、真帆さんが自由にお手に取ってくださいっていうから、みんなが手に取って置き直すんだけど微妙にずれていくから、うん、ちょっとずつちょっとずつ星たちが動いていくんだよ ね、 そうそうね、面白いと。
なんかそうで、なんかミネちゃんがそのゲラヤルカさん、私の常設で過去の作品も置いてくださってるんですけど、ミネちゃんが今回のテーマに沿ったものを常設の中から持ってきて展示テーブルのところに運んでくださってたのが、またそれがしっくりきてて、そう今回実を言うと新作がほぼ全部なんだけど、10年ぐらい前に作ったものの作品も数個混ざってるんだけど、多分そんなに違和感なく、10年前に作って多分1回ぐらいしかあの展示に出してないようなものを、アルカさんにも1回出したけど、もう10年間しまわれてたみたいな作品も、あ、やっと出番が来たみたいな、スポットライトやっと浴びたみたいな感じで、あの、ほんとキラキラしてるから、相当早い時に出てきちゃったものたちが、今回やっと、あの、待ってたよ、みたいな、出番来たよ、みたいな感じで展示を、そうされて、あの、新作と一緒に、こう、星が巡るように巡り始めた、みたいな。なんかね、ほんとエネルギー高くって、会場が。
疲れるよね。
疲れる。なんかこんなことやったら、
アルカさんがか、なかなかしん。
どんな疲れですか？情報多すぎて頭パンパンになる。
全部重たくなってるよね。
なんか、ね、はクラクラする。
クラクラするよね、
とにかく回転する感じ
で。いわゆるエネルギー読みみたいな、なんか回ってるっていう。
重くなってるっていうのは違うね。なんかこう、うん、ちょっと振り回される。うんうん、振り回されるんだよね。
座りたくなるよ。
だから振り回されるから座っとかない。
座りたくなる。でもアルカさんとか
座れるから。すでに、そうそう、先ほどもアルカさんとお話してたんだけど、もう本当ありがたいことに2日目にしてね、作品これって見つけてくださって、ミネちゃんも、図案を、お迎えくださってるんだけど、まあ、一応最終日まで、その、星のフォーメーションという形で作品たちを、最終日まで置いといてくださるっていうことだったんだけど、エネルギー強すぎてクラクラするから、いや、なんかもうどんどん、もう、お迎えくださった方、お持ち帰りいただいた方がよかったのでは、みたいに、ちょっとまあ冗談めかしてね。言ったりもしてたんだけど、とにかくエネルギー強いんだけど、ただ逆にちょっと体が動きにくいとかで、今日、最後に来たお客様が、ね、ちょっと病気がいろいろあって、体が痛いとか、特に右側が痛いとかおっしゃってた方は、その自分に聞かせる、その今回新しく生まれてきた土の芸楽器を自分で演奏したり、いろんな器に手に触れられたりとか、買えないのにごめんなさいとおっしゃってたけど、本当その感情はいらないエネルギーなので、もう流れに乗れば買うとか買わないとか、お金があるとかないとか、そんなの本当に、なんていうの、後から買うなら後からついてくるから、本当に必要なものなら、だから先にそれでそこでブロックかけたの本当にもったいなくて、もう時代って逆転してて、お金があるから何か買いに行くんじゃなくて、必要なものが現れちゃうから、エネルギーが動いてそれをお迎えするだけのエネルギーを持ったお金が巡ってくるみたいな、後なんですよね。なんかもうそういう時代に入ってるなっていうのをすごく、まあ本当ここ1年ぐらいかな、今回の展示は本当明確に出てたから、まあ今回最後に、今日最後にいらっしゃったお客さんもそうおっしゃってたので、それはいらないエネルギーなんですよってお伝えして、ね、そしたらなんかちょっとブロックが外れたように、全ての器を丁寧に全部お手に取ってくださって、父の弦楽器も最初耳に当てられてたのを、あ、今度はこっちの耳でやってみたいとか、私右側がちょっとなんか聞こえづらいとか、ご自身でご自身の、もういわゆる診断ができるようになってたし、しかも、あ、なんかスッキリしたって言って、自分で自分をこう調整できたっていうのの会場の中でね、その時にいた方が皆さん、目撃者としていたから、展示も本当に新しい形っていうか、もはや新しいって言葉がもう古いって感じちゃうから、これをなんと名付けますか、ミネちゃんは。いきなり振ってみる。
振られても、ね、 どうですか、勝さん。
何それ。まあでも、すごくいい顔してたね、その人の方は。
ね、帰りね、あのお顔は。
うん。
ね、お二人が今日さ、ずっと眠そうにうとうとして、
エネルギーを
作品の両脇で狛犬のように、
狛犬って何？
お揃いにこっくりこっくりして、目がこっこ鳥のようにパチパチ、しょぼしょぼ、パチパチ、しょぼしょぼってなんか。
不思議、あそこの空間にいるとそうなっちゃったんだよね。
面白かったんだけど、なんかそっくり。振り二つな反応
を。取られたお客様たちに微笑まれたよね、私たち。
なんか催眠術にかかったように、ギャラリーに出たら目が覚めたみたいな感じで言ってたもんね。
やっぱりあの空間。
だからちょっと、なんか多分、あそこ変性意識状態になりやすいんだろうね。うん、で、多分、自分で自分を直すのも、結局その力があるのとか、それに気がつくのって、この三次元って難しいから、
うん、
ちょっと少し、うん、エネルギーボディっていうんだけど、肉体に近い、自分の外側にもう一皮二皮外側にあるエネルギーボディから見て治療する、うん、それは振動とか音とかなので、土の弦楽器を利用してとか、うん、あと器の振動を利用してとか、まあ、それは触れるだけでもいいし、なんかそうやって自分整えていったんだなっていう、今日の来られた、うん、その最後に来たお客さんが、
うん、
あれなんかここスッキリしてるみたいな、
あ、言ってたね、
言ってたかな、うんうんうん、ああやって自分で直せるのの何かこう手伝いになるツールみたいな使い方もできるし、多分もっと可能性いろいろあると思うんですよね、あの新しい血の毛かけもそうだし、あの器もそうだし、うん、すごく今日最後に来てくださったお客さんのご質問が本当すごく良くて、私はここぞとばかりにお答えできるような内容ばかりだったから、
うん、
まあ、今日ポッドキャストで今お話ししているようなことをほぼ全てお伝えできたし、
うん、
あの質問の一つに、これはあの器ですかって、物を入れるものなんですかって聞かれたから、うん、もうそれは本当によく私質問されてきた、あのご質問で、今日お答えしたのは、カテゴライズできないですってお答えして、うん、頭に乗せて、実際に神職の方が昔、平安時代かな、あの離島を器に入れて、それを頭に乗せて、天からのエネルギー受け取って、自分の体に通すということをしてたから、うん、私の知り合いの巫女前の方も、それをされて、出たから、うん、実際に私の作った器頭の上に乗せて宇宙からのエネルギーをいただくっていうことをしてたから、そういう使い方もできるし、個人的に、まあ、実際使ってくださる方も現れてるし、もちろん食器として使ってもいいし、うん、本当ミネちゃんはね、一緒に旅のお供としてね、いろんなとこに器を旅に連れて行って、うん、川の水に浸したり、
湧き
水に浸してあげると、光が変わったり、光を集めて反射させるだとか、なんかそこで多分すごく振動が変わるのはわかると思うので、やっぱりみんながしていることって地球の振動を上げていくことじゃないかなって思ってて、で、振動を上げるっていうのは私祈りだと思ってるから、
うん、
祈り、いわゆる祈りを各地でみんなが広げていくと、
うん、
もう本当に地上の楽園、その今お世話になってるギャラリーアルカさんが地上の楽園をこの地球に表すために自分が今やってることはそれだったんだっていうことを、
うん、
ね、最近よく自覚を、前からもおっしゃってたけど、最近よく自覚を持ってそのお話しされるんだけれども、やっぱりそれのツールとして、
うん、
使っていただけるものを私も今作ってて、で、最適な場所として今、アルカさんに置いていただいてるんだなっていう、5月25日までなので、なんかこう宣伝会になっております
し。大事、大事。今しか。
ね、
ないの、この空間にぜひ来て、ね、その土の弦楽器を味わう、
うん
うん
ね、
絶好の機会なので、
それって何って思った方はぜひ体験していた、うん、体験体感していただくと、もしかしたら自分はどこから来て何者かが分かるかもしれないですね、という感じでよろしいんでしょうか、今回は。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、いい、いい、これ。
いや、でもこれ話して、わかったことを。
あ
ね、
いや今回何回も撮りますよ。
これだし3回。